TBS Podcast。ではアフターシックスジャンクション始めてまいりましょう。
はい、金曜日でございます。山本さん改めてよろしくお願いします。
田丸さんよろしくお願いします、
ね。まあ、本日はね、まあ、我々なりのまん延防止策としてのですね、はい、コロナ対策としてのリモート、放送となっております。
そうですね、
はい。私は、所属事務所スタープレイヤーズ会議室から、放送中、そしてそちらはね第6スタジオということでございます。
はい、
はい、ということで早速ですが、リスナーのメールからお願いいたします。
はい、ラジオネーム緑の軽トラさんから届いたアフターシックスジャンクションでよく聞くけど意味がわからないワードです。 CM 明けなどに流れる新概念中低唱型投稿コーナーやビヨーンドザカルチャーなど言っている人はどなたなのでしょうか。かっこいい男性の声ですが、歌丸さんや熊崎アナウンサー、山本アナウンサーの声ではないような気がします。もしよろしければ教えていただけますでしょうか、ということです。
はい、ありがとうございます。質問ね、これはですね、まあ、ラスターシックスジャンクション3周年を迎えまして4年目突入ということで、新規リスナーの方にも親切設計、素朴な疑問というのをね、いちいち答えていく、で答えていく方も楽しいね、分かる方も、分かって嬉しいというね、ウィンウィンな関係な、こんなコーナーを心がけているわけなんでございます。はい、はい、ということで素朴な疑問ね、これはもう我々にとってはあ、そうか、やっぱ分かんないかみたいなね、
うん、
感じでは、特に僕は僕の立場だと、あ、分かりませんかねっていう感じではあるんですけども、
ね、
まあ、どなたなのか正解を言う前にちょっとまずは聞いてみましょうか。今日はね、今日はあれですね、フューチャー&パストがありますから流れないビヨンドザカルチャーかな、ビヨンドザカルチャー、ビヨンドザカルチャーで流れる、じゃあこちらのね、そのコールというかね、こちらを聞いていただきましょう、どうぞ。はい、これビヨーンのところのね、この微妙なビブラート、まあ、まずビブラート表現、まあ、声の良さはもちろんのことですけど、この若干のおどけ、ね、若干のおどけを入れてくれる、まあ、そのおどけも許してくれるこのお人柄、そしてもやっぱりちょっとこう鼻ちょっとだけこう鼻にかかったようなと言いましょうかね、うん、感じがまたこうセクシーなんてことを言われたりもするこの声質、そしてまあフローと言いましょうかね、フローでしょうかね、ラップにおけるこう流れというかね、まあ、音楽的な側面、フローなんて言いますけども、まあ、この独特のフローですね、もう誰が聞いてもライムスターのマミー D さんでございます。そうなんですよね、はい、これは、事情をお話ししますと、まあ、私がですねウィークエンドシャッフルという土曜日にやっていた番組から引き続きこのね、月曜から金曜日の番組担当することになり、まあ、当然大変張り切っておりまして、で、まあ、もうライムスター総出でですね、まあ、要するにまあ私がね、まあ、こうある種こう引っ張っていく番組ではありますので、まあ、例えばいろんな面でですね、まあ、ライムスター要素も入れていきたいということで、まあ、主題歌作りますよなんつってですね、アフターシックスというね、曲作って、毎日皆さんにこの後も聴いていただくあれを作って、あれはまあトラックが DJ 陣でね、でサビは D がマミ D さんが作って、で中のラップは僕が作って、で掛け合いをこう2人でしてという、もう3人が本当に完全にがっぷり、3人体制で作ったのがこうオープニング曲ですし、あるいはですね、そのさっきのビヨンドザカルチャーとかね、シガネテショガタ投稿コーナーとかああいうやつですね、あれはですね、まあ、特にあれですね、プロデューサー橋本良文さんの強い要望により、これマミ D さんがいいんじゃないかと、やっぱね確かに声いいですからね、非常に特徴もありますし、ということで、それこそアフターシックスを撮ってる時というかね、我々的にはまあ、レコーディングの作業をしてて結構がっつり忙しい時にですね、橋本良文さんがこうやってきてですね、ちょっと D さんお願いしますで、まあ、我々も気分転換になるからいいかと思って、あ、いいですよなんつってね、で、D さんがこういわゆるレコーディングブースに入りまして、で橋本良文の指示に従っていろんなことを言うわけですよ、で当然ですね、こういう皆さんこういうコーナーのこういうコールって、まあ、結果として皆さんが聞いているこちらのこのテイクというのがあるわけですけど、それ以外にも、まあ、複数テイク普通は取ってるわけです、いろんなパターンで、うん、まあ、もうちょっと上げていってみましょうかとか、もうちょっと下げて今思い切って小声でいってみましょうかとか、いろんなこう指示があって、でその中でまあ使われるんですよ。でその中でね、これは写真を撮るときとかもよくありがちなんですね、こう撮ってね、こう例えばアーティスト写真最初カッコつけて撮ってますよ、カシャカシャっとって、じゃあ最後に1枚バーッと弾けたやついってみましょうか、オンガーね、わー、いやーやーやーかなんかやるじゃないですか、いやーかな、そうラムスター3人だからいやーかなんかやるじゃん、そして大体それが使われるんですよね、
あ、そうですか、
なんでだよみたいな、最後の一発ふざけたやつかっていう、まあ、うん、あったり、まあ、弾けてるやつやっぱり一番印象に残るのはそっちみたいなのが、でだから D さんも当然例えばビヨンドザカルチャーもビヨンドザカルチャーとかビヨンドザカルチャーいろんな言い方してるわけですけど、やっぱ最後の方で、じゃあ D さんちょっとおどけの方一つ得意のおどけの方一つみたいな、まあ、そういうリクエストが があってデリーさんがビヨーンからかやってでですね、でこれは確かあの音全体を作ってるのはディレクター小洗ディレクターというね、はい、あの J-Wave の帝王と言われる小洗さんが作ったやつなんで、アリキック失礼しました、アリキック、トラックはアリキックで、でも多分アリキックだ、アリキックだ、そうだ、そうでした、ロマンクルーのアリキックです、あのアリキックというプロデューサー、うん、ライムスターの曲もいっぱいプロデュースしてますけど、アリキックがそうだ作って、でアリキックがその音の素材ももらって作ったんだけど、やっぱりこのビヨーンを聞いたらどうしてもやっぱこれを使いたくなってしまいましたみたいなやっぱりその耳に引っかかる方としてこっちを、でも実際それ正解だったと思うけどね、その判断ね、そうでした、アリキックプロデュース失礼しました、アリさんでございます、アリキックプロデュースによるあれでこちらにこう落ち着いていったと、しがねえでしょうかな、投稿コーナーね、あれも全部そうなんですね、
うん、マミディさん、
はい、ということ、まあ、だからある意味マミディ、ライムスターとロマンクルーのね、まあ合作といいましょうか、そういうようなものでもありますね、はい、ということで皆さんお分かりいただけましたでしょうか、今後はマミディさんの顔を思い浮かべながらね、マミディさん本当に特徴あるから、今やってるそのソイジョイの CM 行きますそうですけど、はい、俺もあれ流れるたびにもう、まあ、すごく本当によくできた CM だと思うし、
かっこいい、
あの池松さんのな、ね、あの菅田将暉さんとかさ歌う歌う方ってちょいちょいいるけど、うん、池松さんそういうことやるっての知ら、ね、あんま印象ないから、うん、あこんな歌うとこんな声、確かちょっと可愛い声して、でもマミディさんちゃんと寄せた声の感じとか、まあ見事にやってて、でやっぱりその D さんのね、なんていうの、熟練のフローもそうですし、やっぱりあの CM 用にこうアジャストした、ね、あれなんか見事なもんでね、うん、はい、ということで、なんだっけ、あの D さんが作ったというね、その D さんの匠の技、ソイジョイ CM などと並んでこちらのね、アフターシックスジャンクションの合間に流れるコーナーコールなども楽しんでいただければ幸いでございます。
アフター
シックスジャンクション
4月16日金曜日、時刻は6時8分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロックと言います。
はい、パーソナリティはラップグループライムスターの私歌丸でございます、マミリーではない方でございます、今夜はライムスターの所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオ第6スタジオにいるのは、
はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本孝明です。
はい、ということで先ほどもね、あのオープニング、まあ、今週いっぱいとか4月に入ってからずっとやってますね、リスナーからの素朴な疑問に答えていくアフターシックスジャンクション入門ということでね、うん、はい、まあ、4年目に迎えてまだまだ気を引き締めていこう、新規のリスナーの皆さんにも分かりやすくやっていこうということで説明をしているわけなんですが、
はい、
まあ、皆さんにちょっと共通して聞いている、ね、件として、アトロックパートナー、うん、まあ、このね、ご曜日いますよね、5人いらっしゃいますが、それぞれにですねオファーが来た時どんな風だったですかみたいなのね、最初はうないさんに来た質問だったんですけど、
はい、
はい、あの各曜日パートナーにも伺ってるんですが、山本さんはご記憶はこれありますか？
2つほど印象的でして、はい、まずあの決まる経緯が、TBS ラジオ、この TBS の、 あの社内9階フラフラしてたら橋本由美プロデューサーに会って、9階
をフラフラしていたら、
はい、フラフラしてて橋Pに会ってお最近何やってんのとか言って言われて、あこうでこうでこうなんですよみたいな感じで、はい、あそうなんだって会話終わったんですけど、その後にアトロック決まりまして、
あ別に そこでいや今度ちょっと頼もうと思うんだよねなんて振りもなく
なかったです。なんか
あそう
あれなんかあこのあさ前あったので決まったのかなみたいな、
興味あるに出てもらったということで、橋Pね、あの熊須がやっていた伝説の名番組、
あ熊崎アナウンサー月曜担当の、はい、はい、
興味あるに出てたりして、橋Pとはそういうこう面識があったってことですかね、う
ん、あトップ5でも面識あったんですけど、
トップ5そうじゃん、はい、トップ5そうですね、
でしばらく時間経ってからなんか橋本さんに会って、うん、なんか驚き決まった感じはしたんですよね。興味ある先だったかな分かんないですけど、なんか
ねえ、
なんかプロデューサーには合うもんだなっていう、
まあでもプロデューサーに合うもんだな、はい、でもまあ多分橋Pの中では、はい、もう山本さんは聞くまでもないっていうぐらいもう、うん、そのまあだからトップ5ファミリーでもあるし、
ええ、
まあ興味あるファミリーでもあるから、ええ、もう聞くまでもないって思ってたんじゃない、
ええ、あそうなんですけどね、ただ僕あのアトロ決まった時に別に特に何か結果を残した覚えはないですし、
結果
なんか何かのこう、うん、特段こう理由が、
いやだからあれじゃん、山本さんは、はい、結果を残すとか残さないじゃなくて、
ええ
そこに いてくれればいい山本さんはそこにいてくれればいいこういう気持ちだったんじゃないんですか。
あ、そうですかね。なんか嬉しかったんですけど、
でもやっぱりほら一番もちろんねキャリアもねこの5人の中では当然長いですし、特に初期はさ、今となっては皆さんそれぞれにキャリア積んできて、うん、もうそれぞれの頼りがいっていうのがあるけど、
ええ、
初期はやっぱまださ限りなくこうなんていうの、日比ちゃんとかまだ全然ね、それこそ割と新人に近いような時期というかさ、うんうん、だから、うんうん、ある意味やっぱりその山本さんのベテランとしての頼りがいっていうかそこはあったんじゃない、やっぱり。
あ、嬉しいですね、うん、あ、今チャット上で橋 P がトップ5以来久しぶりにたまたま会って、うん、興味あるに出てもらうようになって、そこから、
うん、確か僕がね、そうだ俺今思い出したわ、橋 P がそのねことに関して言ってた記憶では、ええ、その最初のトップ5の時はやっぱりねその頭抱えて、まあ、エヴァンゲリオンハマった時期ですよ、
はい、
頭抱えてね暗い顔してたってのがなんか興味あるもう一回会った時になんか、はい、すっかり雰囲気が変わっていったみたいな、うん、なんかそんな話をしていたような気がしますね
そうですね、まあ、結果的に情緒は不安定だったのかもしれないですね。
トップ5でやった頃より顔がすっきりしてるぞ、うん、と話題になった
興味ある楽しかったよな。
興味あるはね、いや良かったですよね、うん、やっぱりね熊崎くんの、うん、なんていうの、熊崎くんの何とも言えないこうなんですかね、
フラット感というかナチュラルさっていうか、
そうだね、
淡白さっていうか、
そうだね、
まあ、あとは同僚同士っていうのもあったのかもしれないですね。
そうですね、うんうん、だからまあそこで多分ハシピー的にはもう山本さんはもう間違いなくこう入れておくカードと言いましょうか、
うん、
あったんじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、嬉しいですね、うん、で決まった後はもう一点ありまして、とにかくやっぱりシンプルに、はい、まあ、アトロクの前の前身番組も聞いたこともあったんですけど、シンプルに、まあ、ライムスターの歌丸さんはなんか怖いんだろうなっていう、怖いかなって、うん、怖い人なのかなってまずよぎりました、うんうん、とにかく
そうですか、
怖いんだろうなって、放送上じゃないところで怖いのかなとか、
これは、ね、否めないものがありますね、これはね、
ちょっともその印象で、まあ、怖いんだろうなって、
どう鬼の
負けないように精神的にも頑張らないとっていう
そんな風に思われてんのか
すいませんね、これはね、本当にただの先入観というか、
まずさ そんな風に思われてる時点でさ
いやいやいや、
もうさ実態はともかくさ、そんな風に思われてる時点でもうダメだよね、この仕事しててさ、
いやいやいやいや、
この仕事してて怖いって思われてるようじゃもうおしまいだよ、マジで。
それも含めてかっこいいって大名さん聞いてましたから、それは10代の頃。
でもね、分かります、はい、それはもう、
そう
こっちは悪いんですよ、そのスキンヘッドにサングラスね、そのアーティスト写真とか、やっぱその最初にアーティスト写真見るから、そのスキンヘッドにサングラス、あとさ、アーティスト写真見るだけじゃなくて、じゃあ、例えば、いわゆる映画表とか言ってもさ、
はい、
ほら、普通の人がこう、Google でさ、検索して上の方に出てくるのさ、これ、私が望んだことじゃないけど、はい、まあ、酷評系だったりするじゃない。したらさ、そうな、身から出たサビでございます、それは、
ね、いやいやいや、もう、ね、ラジオよく聞いてればね、人柄分かると思うんですけど、
ね、いやいや、ただその
先入観でね、
分かりませんよ、その裏じゃどうなんて、これは分かりませんから、これ
いや、もうプロフェッショナルで、裏ではもう本当厳しいんだろうなって、番組、メインとして、
厳しくはないけど、厳しくはないけど、
そういうなんか、ちょっと山本アナウンサーっていうの、なんかちょっと君、なんか、なんとじゃないのとか言って、やっぱり、そういう、すいませんみたいな、そういうイメージしてました、すいませんっつって、
鋭くね、
はい、
人の、
すいませんでした
、ね、ご安心いただきたいのは、私、人に指摘するまでもなく私が失敗してますんで動揺ならないっていう
のはね、
違う違う、毎日やるような人はそのぐらいがいいんだっていうことなんですよ、そんなね、ビシビシした人のやつだけ、いや聞いてらんないわ、その毎日はね、本当
にね、放送前もカジュアルに話していただいて、
社会の窓開いてるぐらいがちょうどいいんですよ
社会のチャックですか、
はい、そうです、そう
そんな印象でした、
はい、そうです、ね、でも今となってはと言いましょうかね、
もう本当にお世話になっております、もう本当にアナウンサー一度、
はいはい、いやいや、ということでアトロクの長男として今やねやっていただいてる山本さんでございます、
ありがとうございます、
はい、そんな感じでね、はい、4周年も頑張っていこうというか、今日ね、素朴な疑問シリーズは今後も受け付けて、この後のコーナーでもちょっとね、今日の21ブリッジ、うん、ご覧になりましたか、山本さん。
見ましたよ、
見ましたか、
もうチャドウィックさん、うん、もう本当最高でございました、
そうで
したね、もう舞台とチャドウィックさんで、もうそれでもう、うんうん、本当にもう、あ、見てよかったって思ったんですけど ね、
はい、まあ、私もね、非常に好みのジャンルということもありまして、熱く語ろうと思っておりますが、ちょっと映画表の中にそれこそインクルードしてしまおうかなと思っていた、とある説明にちょうど質問が来たりなんかしてたので、はい、それちょっと後ほど交通情報の後なんかに時間あれば ね、ここに行ってみましょうか、じゃあちょっととっとと行きましょうかね、
参りましょう、
はい、はい、本日のメニュー紹介いってみましょう、
はい、6時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが評論する最新劇場映画は、去年8月にこの世を去ったチャドウィック・ボーズマン最後の劇場公開主演作です、21ブリッジです。
そして7時からはライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽をお届けするミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜のゲストは、あれ、どうなるかな、はい、
DJ 出ますか、
今夜のゲストは はい、来ました、クイシー・ジョーズも大絶賛、世界的に活躍するジャズピアニスト桑原愛さん、先週水曜日初のピアノソロアルバムオペラをリリースした桑原愛さんに、この番組用に取り下ろしたライブを披露していただきます。
8時からは番組で紹介した情報のおさらいや聞きどころを解説していくアトロックフューチャー&パストです。今夜は音楽ライターの小室孝之さんと一緒に今週の番組内容を振り返ります。そして歌丸さん、今夜は最後までいない週ということですね。
は
い、
私は東京 MX バラエドダンディに各週で出演しておりまして、今週はその出る週なので、途中でいなくなるんですが、大事なお知らせを忘れてました。その後、ね、この番組フューチャー&パストやった後ですね、今夜9時にですね、Spotify 限定、ポッドキャストね、配信されますポッドキャスト別冊アフターシックスジャンクション、この最新版、これなんとついにアナウンサー解禁ということで、はい、第1弾はたくさんのリクエストが寄せられていた高木こと金曜パートナー山本孝明アナウンサーによる新エヴァンゲリオン劇場版レビュー感想戦でございますということで、
またエヴァでございます、
ね、またエヴァですし、でもこれは ね、でも山本さん、これさ、この放送でこうさ、オープニングで割と比較的自由に話してはいるけど、これあくまで放送転送じゃないですか、はい、ポッドキャスト結構今回二人っきりで話してるし、はい、マジで、はい、マジで部屋の中でさ、
いや本当リモートだし、
お茶飲みながら全然時間気にせず、もうペースとか、はい、会話テンポとか、何にも気にせず話してるやつですよね。
そうなんですよ、僕もこのブースに入って一人で、画面上の歌丸さんと会話させてもらったんですけど、なんかなんだろうな、収録中になんか時計の秒針の音が聞こえるぐらい静かだった
とか、静かでしたね、
締め切ってて、でしかもちょっともう、あくまで個人的なエヴァについてのっていうことなので、そこに引っ張られて、本当に一言言っときますけど、最初の入りのテンションとか本当になんかもうボソボソボソ喋ってるんで、ご心配なくと言いますか、
そうだね、
放送終わりだったのもあるんですけど、
そこ単体で聞かれたらね、
ちょっとほっと一息っていうのもありますし、
いや、はい、要はね、ちょっとだけいきますよ、その碇シンジさんの劇中の前半のテンションにだいぶ引っ張られてるわけですよね、
はい、そうなんですよね、で今回の、映画エヴァンゲリオンの映画に関してのなんかこうなんていうんだろう、感想、全体的な感想を含めてのテンション、
碇シンジ君のテンションのみにフォーカス、
そう本当にこれだけはエクスキューズしておきます、歌丸さん含めてすいませんでした。
いやいや、たっぷりやってますんで、
本当それだけ言ってきます。
こちら、夜9時から Spotify で、はい、配信されますのでお楽しみにしてください。別冊アフターシックスジャンクションです。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。番組では各種 SNS も稼働中です。 Twitter では番組内容のフォローや紹介した曲リアルタイムでお知らせ、 LINE では毎日放送前に番組の予告が届きます。そして Instagram では後日スタジオ写真満載の放送後期がアップされます。皆様各種フォローお願いします。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。エッションアフターシックスジャンクション、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。